秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんにこの質問聞いたらどのように答えますか？自分を紹介してください。あなたはどのような人ですか？というふうに聞かれたあなたはどのように答えるでしょうか？いろんな答えがありますよね。考えてみれば、よく英会話の会話の中で一番最初にするのは、Where are you from と Where do you live ね。どこの出身ですか。そしてどこに住んでいますか。その答えもありますよね。自分の出身、自分が今住んでいる地域によって自分のことを説明し始めるとかありますよね。自分の名前とかその関係とか、お父さんお母さんの名前とか、自分の両親はこのような人です、あるいは子供関係とかもね、子供はこのような、この子供の親です。たまに私はアッシャー君のパパと呼ばれるのですね。自分を説明するときに私はアッシャー君のパパですということでの紹介の仕方もありますよね。あるいは自分の知っていること、自分の仕事とか、こういう仕事をしているものですとか、この会社で働いています、この学校に通っています、この職業を学んでいる途中ですとか、そういう説明の紹介の仕方もありますよね。自分の趣味、どのような趣味があるか、どのような、好きなものがあるか、そういうふうにも自分を紹介することもありますよね。このスポーツが好きですとか、ハイキングが好きですとか、いろんなね、いろんなその趣味も説明することもできますよね。自分の性格も説明することもできるかもしれませんね。なんていうのかな、お家にいるのが大好きですとか、あんまり人の前で話さない人ですけれど、あるいは笑うのが大好きですとかね、そういう自分の性格を通しても説明することもできますよね。自分の過去を使って自分を説明することもできますよね。前にこういう仕事をしていました、前にこういうことをやっていましたとか、自分の過去にこういうことがあったからこういう状態ですとか、いろいろ説明することができますよね。自分のアイデンティティ、自分を示す、人として自分を指し示すために、いろんな方法を通して私たちは自分を紹介する、自分を説明することができますね。一つ一つの説明の仕方は、その一つのことだけで自分を完全に説明することは無理ですよね。それは確実です。例えば私はアッシャー君のパパですと言ったら、それでスティーブはどんな人なのかさっぱりわからないですね。ただその一つの部分しかわからないですよね。でもそのことがあればあるほど、自分というものがだんだんとその大まかな、全体像と言えばいいのかな、全体像でいいのかな、分かるかな、その一般的な大まかなスティーブはどのようなものであるか、大まかな自分はどのようなものであるかが、その一つ一つの説明が入れば入るほど、大きなスティーブという絵の、大きなスティーブという絵じゃなくて、スティーブという大き、まあいいや、分かるね。うん、ごめん、その絵がだんだんとはっきりなってくるのね、完全になってくるんですね。スティーブという人物はどのようなものなのか、皆さんもそうですよね。自分を紹介すればするほど、自分を説明すればするほど、皆さんの、はどのようなアイデンティティはどのようなものであるかっていうのが分かりますね。面白いことに、私たちはイエス様に信仰を置くことによって、私たちもキリストにあってどのような人物であるかも同じように説明することができるんです。クリスチャン、あるいはキリストにあるというものはどんな人なんですか、あなたはクリスチャンであることはどういうことなんですかという、その素晴らしい風景を指し示すために、聖書はいろんな方法で私たちに、あなたは こういうものなのですというふうに説明してくれるんです。聖書を見れば見るほど、キリストにあってというフレーズがよく出てきますよね。それってあなたはどのようなものであるかを指し示すために、説明するために、紹介するために、神様は聖書の中でいろんな方法を通してあなたのクリスチャンとしてのアイデンティティを指し示してくれるのです。そしてその一つ一つの説明は、キリストにあるあなたを明確に、そして完全に説明するために、神様はいろいろその説明を聖書の中に用意してくださいました。私たちはその素晴らしいキリストにある自分を理解すればするほど、知れば知るほど、自分はイエス様に救われていることはどれほど素晴らしいものであるか、分かれば分かるほど、私たちのクリスチャンとしての歩みはものすごく変化し始めると思います。確信を持ったり、自信を持ったり、安心感も増えたり、もう本当に希望もあふれたり、いろんな方法でクリスチャンとしての私たちの歩みはものすごく変わると思います。ですから、キリストにあるあなた、キリストにある私は一体どのようなものであるか、数ヶ月間その大きな絵にいろんな面白いところを入れていきましょう。自分のクリスチャンとしてのアイデンティティはどのようなものであるか、少しずつその部分が入ってくれば入ってくるほど、クリスチャンとしてキリストにある私はどのようなものであるか、明確に、そして完全に分かるようになると思いますね。今日はキリストにある私は一体どのようなものであるかというのは、一番最初にはその大まかな見方で見たいと思います。なので、この大まかが分かれば、大まかな見方って言えばいいのかな、その大まかな見方が分かれば、細かいところはどのように当てはまるかっていうのがよりよく分かると思いますね。一緒に見ていきたいと思います。第2コリント5章の17節です。第2コリント5章の17節から今日は始めたいと思います。このように書いてあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キリストにある私は新しく作られたものです。これってどういう意味なんでしょうか。今日はこれをちょっと深く見ていきたいと思います。あなたはイエス様に信仰を置いたときに、聖書はあなたに起こった素晴らしい変化をここで説明しているのです。あなたは新しく作られたものになったとここで説明しているのですね。あなたのうちに新しい命が始まったということを説明しているのですね。新しい命、新しく作られたもの、その新しい命っていうのは一体どういうものなんでしょうか。もう一度後でここに戻りますけれど、その新しい命のことをちょっと考えてみて、新しい創造物と言ってもいいかもしれませんね。新しい創造物、この新しい創物、その新しい創造から作られたものから来た命はどのように見ればいいのでしょうか。この命って、私がイエス様を信じた時に入ってきた命っていうのはどういうものなのか、それを知るためには、神様が最初に作った、創造された、新しく作った一番最初の人を見る時に見れば、この私たちのうちにある新しい命もよりよく分かることができると思いますので、創世記に行ってみましょう。創世記の2章です。創世記の 2章、旧約聖書の創世記の2章の7節、創世記の2章の7節、こういうふうに書いてありますね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人は生きるものとなった。神様がアダムに命を吹き込んだ時に、アダムが生き物となりましたね。面白いこと、生きる魂になったという内容でもいいかもしれませんね。人は生きるもの、生きる魂となったと言ってもいいかもしれませんね。人はどのように生きるものになったのでしょうか。二つの方法で人は生きるように生き物となったのですね。まず最初に、この人にどのような命が湧いてきたかといえば、一つは肉体的な命です。つまり人という魂が肉体的な、周りにある肉体的な、ものに触れ合ったり、対応したり交流するために、神様は肉体的な命をアダムという魂に与えたのですね。アダムという魂が肉体的な創造物に触れ合うために、対応するために、体というものを作って、そしてその体に命を通させましたね。アダムという魂は体を通してその地球に触れ合うことができました。二つ目の命は、魂が神様と直接対応する、神様と触れ合う、神様と交流するために霊的な命をも与えてくださいました。アダムが自分の霊を通して神様と会話することができる、神様とコミュニケーションを取り合うことができる、神様の言うことを聞き取ることができて、それに対応することができるために、神様はアダムの霊に命を与えて、アダムが神様にコミュニケーションするために、その霊を通して神様にコミュニケーションを持ち合う、その素晴らしい関係を持つことができるようにしてくださいました。この2つの方ですね、肉体的な命と霊的な命、霊を通して神様と触れ合うことができ、肉体を通して、体を通してこの地球と触れ合うことができる、そのように神様は人をお作りになりました。神様はアダムを創造した後に素晴らしいことをしてくださいました。素晴らしい園を、神様とアダムがこれからの関係を続けるために、神様は素晴らしい美しい園を用意しましたね。創世記の2章ですよね、15節を見るとこのように書いてあります。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを輝かさせ、また守らせた。次17節 Verse 17、 しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬというふうに神様は言いましたね。 Did I read verse 16?16節も読もう、ごめん、間違えた。神である主は人に命じられた、あなたはそののどの木から食べても、どの木からでも思いのまま食べてよい。で17節ね、ごめんなさいね、 Verse 17、 しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと言いましたね。神様はいろんな素晴らしいものをアダムのために用意しました。一つだけの木からは食べてはいけないですよ、もしその木の実を食べてしまったら絶対に死にますよ、必ず死ぬ。神様はアダムにそのように命じて、アダムと神様は素晴らしい関係を持っていましたが、残念ながらアダムは神様の言うことを聞きませんでした。食べてはならない木の実を食べてしまって、神様を逆らってしまいました。神様の言うことを聞きませんでした。神様に対して罪を犯してしまいました。そして神様が言われた通りに アダムは死にました。でも私たちが思うような死ではありませんでした。肉体的な突然食べてふわって死んだんじゃないです。まあ死のプロセス、肉体的な死のプロセスはそこで始まったかもしれませんけれど、アダムの死は肉体的な死よりもっとひどい死でした。霊的な死でした。人は肉体的に死んでしまうと、この世界に触れ合うこと、振る舞う、対応することは切り離されるように、アダムが霊的に死んだ時に、せっかく神様との関係を持つ素晴らしいその関係が死んでしまいました。神様との直接な関係を持つことができなくなってしまった。そして神様から自由、神様とのその関係がなくなった時に、アダムはもうその関係をなくしてしまいました。アダムから生まれた人はみんなアダムの壊れてしまった DNA と言ってもいいかもしれませんね。霊的に死んでいる状態の DNA をみんな身についてしまいました。みんなアダムが罪を犯したことによって神様に対して死んでしまった、神様との関係がなかなか持つことができない、そういう状態が人にも移ってしまったのです。しかしそれだけではないです。人類はみんな神様がいなくてもいいように、それが普通になってしまったのです。つまり私たち個人的にもその壊れた DNA をもらっただけではなく、その壊れた DNA で全然大丈夫、平気だなっていうふうに住むようになってしまいました。神様のことを思わないで自分のことを思い始めてしまうようになりました。私たちみんな神様を無視して自分だけで全然いいんじゃないのというふうに生活するようになりました。ちょうど先週ある人に話をしていたときに、キリスト教に何か興味を持っていますかってその人に聞いたときに、まあクリスチャンはいい人だとは分かりますけれど、私は神様がいないように一生懸命、神様がいなくてもいいように生きようとしているようにしています、頑張っています、そういうふうに。これってぴったり人類を指し示していると思います。みんなそうなんです。神様がいらなくてもいいように自分勝手な生き方が生きれば、自分が思うように生きればそれで十分だ、神様いらなくてもいい、このように私たちは壊れた霊的に死んでいるままで歩んできましたね。この部屋にいる私たちみんなもイエス様に出会う前にそうでしたよね。そういう死んでいた、霊的に罪の中で死んでいた私たちが、神様を必要としているように作られているのを無視してそのように生きていきました。しかしもともとは私たちはそのように生きるために神様は私たちをお作りになったのではないです。私たちが作られた目的の一つは、メインの目的は神様との関係を持つためでした。神様を必要とする目的で私たちは作られていました。そのためにこそイエス様がその根本的な土台的な必要を満たすためにこの世に来てくださいました。そしてこの世に来て私たちのために十字架にかかってくださいました。その理由は私たちと神様との別れを解決するためでした。人間と神様との別れを解決するために、その別れの源を解決しなければなりませんでした。その源の理由、その原因は何かというと、私たちの霊的な死の状態でした。つまりイエス様が私たちの関係を取り戻すために、その死をどうにかしなければなりません。つまりイエス様は私たちに命、生き返らせなければならないということです。まさにイエス様がこの世に来たのは、死んでいた私たちに命生かすために 来たのです。エペソに まさにそのように書いてありますね。エペソの2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、 verse 5, 5節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。ハレルヤ。あなた方が救われたのは恵みによるのです。イエス様は私たちに命を与えるためにこの世に来てくださいました。その命はどのような命ですか？肉体的な命ですか？いや、そうではないです。なぜかというと、私たちはイエス様を信じていても信じてなくても命がありますよね。生きています。なのでどのような命かというと、霊的な命です。命を与えてくださったのです。この命は私たちが自分からできるようなものではありません。ちょうど数世紀後に8節にこのように書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちのこの命を得るため、 Go back to verse 8、 私たちがこの命を得るためにどのような役があるのですか？何をすればいいのですか？すごく単純なものです。神様がほとんど全部やって、私たちにちょびっとのことを与えました。あなた方は恵みのゆえに、神様の恵みのゆえに、単純な信仰によって救われるのです。私たちの役目はただイエス様を信頼することです。それだけです。イエス様、私は今まで自分勝手な歩みをしてきました。あなた様のことを全然考えないで自分の生き方で今までずっと歩んできました。ごめんなさい、悪かったです。イエス様、私を救ってください。私に命を与えてください。その単純な信仰によって神様が私たちの中に働いて、今までずっと死んでいたその霊を神様、イエス様の助けによって命を差し込んでくださるのです。そしてこの新しい命が私たちのうちに入ると、なんと素晴らしいことに、神様との関係がもう一度和解されるのです。その壊れて、今まで壊れていた関係が新しくなるんです。素晴らしいことです。今まで対応することができる、触れ合うことができることがなかったことが新しく生まれ変わるように、新しい創造物になってくるのです。まさにこの創造物は第2コリントの、 Go back to 2 Corinthians 5、 第2コリントの5章の17節に指し示していることです。ですから誰でもキリストのうちにある、これはイエス様を信じることですね、にあるなら、その人は新しく作られたものです。新しく作られたもの、これってすごいんです。なぜかというと、どのように私たちは新しく作られたのかを考えてみましょうか。新しく作られたものっていうのはこういうことです。私たちに命が与えられた時に、その命に新しい人物が作られるようになったのです。その新しい人物には、新しいアイデンティティ、自分を指し示す新しい方法がいろんな面で与えられるようになったのです。ちょうど肉体的に自分を説明する同じように、霊的にも新しい人物として自分を指し示す、自分を説明するいろんなアイデンティティの方法が与えられているのですね。今度はただ肉体的に自分を指し示す方法だけではなく、自分を説明する方法だけではなく、同時に霊的に自分を説明する方法ができるようになったのです。そのことによって新しい人が生まれ始めたということですね。コロサイの3章にこのように説明されています。コロサイの3章の9節10節11節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の体 形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。11節、そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も好きたい人も、奴隷も自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。つまりこれってみんな自分が説明するアイデンティティですよね。私はこういう人です、ああいう人です、割礼を受けた人ユダヤ人です、いや私はギリシャ人です。いろんな方法で自分を指し示していたのですけれど、霊的な命、新しい人ってそれとは全然違うアイデンティティを持っている。そのアイデンティティは命の源であるイエス様に全てがかかっているのです。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですというのは、自分のアイデンティティを指し示すために何をさせばいいのかというと、全部イエス様なんです。イエス様がクリスチャンのアイデンティティなのです。でもそれってどういうふうに指し示せればいいのですか。そこがキリストにあって、私はいろんな方法で聖書の中に説明しているのですね。これってすごくないですか。イエス様が私たちの霊的な人としてのアイデンティティの源です。クリスチャンとしてキリストにあるということはどれほど大切なものでしょうか。クリスチャンにとって私はキリストにある、こういうふうにキリストにあるのです。それはなぜ知ることが大切なのでしょうか。面白いことにこれを一番よく指し示しているのは11節の前の10節です。この10節ってもう一度読んでみたいと思います。あなたは新しい人を来たのです。永遠の命ですね。イエス様を信じた時にこの霊的な命、新しい命を来た。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。これって最初読むとき何を説明してるんだっていうふうに皆さん思ったかどうか。僕もねこのことをね1時間か2時間ぐらいずっとこの聖句にフォーカスして一生懸命勉強、これ何という意味なのってね調べなければいけない。これはどういうことを説明してるのか。でこういうことが分かりました。一緒にこの聖句を読んでみましょう。新しい人を着るというのは私たちに与えられた永遠の命、霊的な人物が生まれた時のことを指し示しているのですね。そしてその人物とともに新しいアイデンティティをいただいた。この新しい命はその命を私たちに与えてくださった創造者、創造主に形作られている。それを作られた方の形に従って、つまり覚えていますか？創世記に確か一章ぐらいだったかな。アダムを創造するときに神様はどの何を言ったか覚えていますか？神様は我々の形に人を作ろうと言いましたね。我々の形に人を作ろう。そしてそれによってアダムをお作りになりましたね。イエス様が私たちの人生に命を与えるときにそのパターンは全く同じなのです。私たちに命を創造したイエス様はご自分の形に私たちの中に命を与えてくださったのです。イエス様の形に従って私たちに命を与えた。この新しい人はどのような人かというと、イエス様、自分を創造してくださったイエス様の同じ形に作られていたのです。しかしこれはプロセスなのです。時間をかけて新しくなるようなものです。つまり新しくされ続ける、新しくさせ続ける。これってこの新しいっていうのは面白い言葉なんです。 あのリフォームされるという同じようなあのニュアンスなんです。新たに変えられる、新しくなる、家の外の中の部屋の中がきれいになる、新しくなりつつという、そのようなあの言葉遣いなんです。つまりイエス様が私たちの体の中の体をきれいにし続けている、の私たちをリフォームしているような、そういうような指し示し方なのです。どのようにリフォーム、どのように新しくし続けてくださるのですか。真の知識に至ることによって、つまり私たちは神様に新しくされながら、そのされながらのことをされることによって知識が増える。そして神様に対しての知識が増えれば増えるほど、私たちは自分が神様の中でどのようなものであるかをよりよく分かる。自分は神様、イエス様のうちにあることが分かれば分かるほど、自分の霊的な成長もキリストの姿に変えられるようになる。つまり私たちはイエス様を知れば知るほど、私たちは自分はイエス様にあることをもよく知るようになる。そして自分がイエス様にあることを知れば知るほど、イエス様の姿に変えられることができる。そのようなことです。つまりこれはどういうことですか。クリスチャンとして私たちが一番大切に、一番大切、知ることの中で一番大切な知ることは、あなたの天にいらっしゃるお父様、そして御子イエスキリストを知ることです。自分のうちに宿っている聖霊様のにを通して、神様、天のお父様とイエス様を知ることです。これが私たちの最も大切な知ることです。そしてその2つ目の知ることは、イエス様にあるあなたはどのようなものであるか。この2つのことは私たちの行動や生活を一番影響します。たまに私たちってそれをひっくり返っちゃうんですね。私たちの行動が、クリスチャンとして頑張れば頑張るほどもっと神様の形に変えられる。違うんです。イエス様を知ること、そして自分はイエス様にどのようなものであるかを知ることによって、聖霊様が私たちを変えてくださるのです。エペソの書覚えていますか。私たちはエペソの書、エペソの手紙を前勉強しましたよね。これこのパターンって結構よくあることなんです。エペソの最初の3つの章は、私たちは神様の子供としてどのようなものであるかを説明したパウロです。つまりパウロはその手紙の前半に、あなたは神様の子供です、それはどういうものなのかを説明します。神様の子供ってこういうことがありますよ、ああいうことですよ、こういうことですよ、ああいうことですよって前半にそれを説明したことによって、後半の3章は神様の子供であることはこういうことですから、こういうふうに神様の子供として振る舞いましょう、生きましょう、生活しましょうということですね。神様を知る、イエス様を知る、そして自分はイエス様の中にどのようにいるのか知る、それによって聖霊様が正しく私たちをキリストの姿に変えることをしてくださるのです。イエス様の形に形作ってくださるのです。つまり私たちはイエス様にあることを知れば、キリストの姿によりよく変えられることができるのです。あなたはどうでしょうか。これから私たちはキリストにあること、ちょうどじっくりパウロがエペソの教会に神様の子供でいることが何であることを説明したように、私たちもキリストにあることは何であるかを見始めていくようになります。それによってイエス様はどのようなお方であるか、そして私たちはイエス様のうちにいることはどのようなものであるかをじっくり学ぶことができます。それってすごく大切です。クリスチャンとしての歩みに貴重なものです。最初にイエス様がやってくれしてくださったのは、私たちに命を与えてくださった、新しく形作って新しい人物として 形作ってくださいました。そこがスターティングポイントです。そこから私たちはじっくりキリストの恵み、私たちはイエス様、自分のアイデンティティ、クリスチャンのアイデンティティ、イエス様にあることはどのようなものであるかをこれから学びたいと思います。あなたは自分をどのように紹介しますか？今回は肉体的な紹介ではなく霊的な紹介を指し示してみましょう。自分はキリストにあって、キリストにある私はこのようなものです。これが人に指し示すためだけではなく自分も知ることです。私はキリストにあってこのようなものです。それがあれば確信、安心、信頼さ、希望、いろんな方法で私たちの日々の歩みを変えることができると思います。キリストにある私は。これからじっくり見ていきましょう。1番目は新しく作られたものです。これは素晴らしいことです。感謝しましょう。まだイエス様を信じてなければ今日もぜひイエス様を信じてください。ビデオを見ている、 Facebook で見ている方もいらっしゃるかもしれません。今日イエス様を自分の救い主としてぜひイエス様を信じ受け入れてください。そこがあなたのスターティングポイントです。今いるこの部屋にいる私たちも、見ているクリスチャンも、イエス様に救われて新しい人がやっと生まれた、完全になった、ただ肉体的な命だけではなく霊的な命も与えられた、ハレルヤ、感謝です。そしてその新しい命が与えられて、私たちはイエス様のうちにだんだんと形がイエス様の姿に変えられるように、イエス様のことを知って、イエス様にいる私たちをも知るようにいきましょうね。お祈りします。天のお父様、感謝です。多くの場合私たちはイエス様を信じること、その救いってどれほど私たちの人生の中で溢れ出るのか、どのように全体的にどのように影響するのかってわからないことが多いと思います。どうか私たちの目を開いてください。もっともっとキリストにあることはどれほど偉大で素晴らしいものであるかを理解させてください。あなた様の恵み深さ、あなた様の愛をもっと知るように助けてください。そしてこの学びを通して私たちの人生の中で心がどのようにイエス様の形に変えられているのかが分かるように助けてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。